77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月23日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のオープニングナンバーは現在公開中の映画ハニーレモンソーダの主題歌、スノーマンでハローハローをお届けしました。一歩踏み出す勇気をくれる爽やか度 120% の青春ラブストーリー、ぜひ劇場でお楽しみください。さて、長崎歴史文化博物館で開催中のミニチュアライフ展2田中達也見立ての世界、楽しみにされていた方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、私もその一人で先日早速見に行ってきました。国内外で140万人以上が来場し、世界で人気を集めたミニチュアライフ展がさらにパワーアップして3年ぶりに長崎に帰ってきます。まあ、今回は写真作品やミニチュア立体作品など新作を含め約170点を8つのテーマカテゴライズして展示されていて、もう会場に入った瞬間からもうわーっとこう飛びつきたくなるような可愛らしさ、まあ、自然と笑顔になりますよね。まあ、作品一つ一つが可愛らしいし、それに加え作品のタイトルがまたユニークなんですよ。布団が付箋だとか、この作品にこのタイトルとこう思わずクスクスっと笑ってしまったりと、この小さな作品の中からふわっと優しい空気が流れて、もうなんだか幸せな気持ちになりました。まあ、実はこの日田中さんご本人ともお話しさせていただきまして、まあ、展覧会の最後、まあ、ファミリーをテーマにしているゾーンについて、まあ、温かさと幸せを感じていただきたくて、最後のゾーンをファミリーをテーマにしているということでですね、まあ 展示されている一番最後の作品に私は一番感動してしまって、私はこの作品が一番好きで感動しましたと思わず田中さんご本人に言ってしまいました。まあ、どの作品かはぜひ会場に行ってみて感動してほしいので内緒にしておきますね。まあ、田中さんとっても素敵な方で、まあ、あのお人柄の温かさが作品に現れてるんだなとこうますますファンになりました。まあ、そして長崎限定のちゃんぽんをテーマにした作品もありますので、ぜひお見逃しなく。まあ、田中さんは日常から楽しさを見つけながら作品を作ってらっしゃるということで、ユーモアあふれる楽しい作品がたくさん展示されてますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ミニチュアライフ展2田中達也見立ての世界は8月31日まで長崎歴史文化博物館で開催中です。今日はミニチュアライフ展2の招待券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月30日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。さて、曲に行く前に一つ映画ご紹介します。映画犬部、青森県十和田市に住む花井壮とはちょっと変わり者の獣医学部の大学生。子供の頃から大の犬好きで、彼の暮らしている一人暮らしのアパートには保護した動物でいっぱいという、周りからは変人扱いされても目の前の命を救いたいという一途な思いで保護活動を続けていました。そんなある日、壮太は心を閉ざした一匹の実験犬を救ったことをきっかけに、一つでも多くの命を救うため動物保護活動をサークルにすることを思いつき、犬も猫も生きてるものはみんな助ける犬部を設立し、ソータと同じく犬好きの同級生柴崎たちと動物まみれの青春を駆け抜け、大学を卒業後 ソータは動物病院の獣医、柴崎は動物の不幸な処分を減らすため動物愛護センターへと進みます。それから16年後、獣医師となっても一途に保護活動を続けていたソータが逮捕されたというニュースが流れ、元犬部のメンバーたちが再集結する中、柴崎の姿だけはなかったという獣医学部に実在したサークル犬部を元に描いた作品です。キャストはソータを林健太さん、柴崎を中川大志さん、犬部のメンバーを大原さくら子さんなどが出演しています。ワンちゃん猫ちゃん可愛いというだけではなく、厳しい現実も描かれていて、心が痛むところもありと、小さな命を守る大切さ、そしてこの子たちにも幸せになる権利があるのだから、少しでも多くの命を大切にしていかなければならない、でもそうするにはどうすればいいのかと、こう映画を見ながら考えました。嬉しい表情、悲しい表情、ワンちゃん猫ちゃん人以上の感情をちゃんと持ってますもんね。この作品を見て改めて命の大切さを感じてほしいです。映画犬部は東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。続き最新作映画ご紹介していきます。映画ココシャネル時代と戦った女。第一次世界大戦後、皆殺しの天使と称されるほど19世紀的な価値観を葬り去り、女性を飲酒から解放して女性として史上初の世界的実業家となったシャネル。政治家や王侯貴族との交流、幾多の恋を通じて得たインスピレーションと人脈を駆使し、第二次世界大戦前までにモードの帝国を築き上げ、1944年シャネルはナチスドイツから解放されたパリを脱出し、スイスへと向かい、70歳にして劇的な復活を遂げる1957年まで沈黙を続け、その真相は近年になって開示された様々な公文書により明らかになりつつあるそうです。その内容を踏まえながら、多種多様な映像とシャネル本人や関係者たちの証言を通じ、波乱に満ちた生涯と実像を紐解いていくという、高級ファッションブランドシャネルの創業者ココシャネルの人生に迫ったドキュメンタリー映画です。今年はココシャネル没後50年、そして世界で最も売れた香水ナンバー5誕生100年に当たるそうです。ココシャネルはこれまでにもいろいろ映画化されてるんですが、今回このドキュメンタリーでは彼女の闇の部分をも触れているので、また新たなココシャネルという一人の女性を発見できるんじゃないかと思います。映画ココシャネル時代と戦った女は全国順次公開中。長崎は8月13日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品は映画竜とそばかすの姫。自然豊かな高知の田舎に住む17歳の女子高生すずは、幼い頃に母を亡くし父と二人暮らし。母と歌うことが何よりも大好きだったすずは、母の死をきっかけに歌うことができなくなっていましたが、曲を作ることが生きがいとなっていた。そんなある日、親友に誘われ、全世界50億人以上が集うインターネット上の仮想空間 U に参加することに。この U ではアズと呼ばれる自分の分身を作り、全く別の人生を生きることができ、歌えないはずのすずはベルと名付けたアズとしては自然と歌うことができました。そのベルの歌声は瞬く間に話題となり、世界中の人気者になっていきます。そして数億のアズが集うベルのコンサートの日、突如轟音とともにベルの前に現れた竜と呼ばれる謎の存在。乱暴で傲慢な竜により、ベルのコンサートは無茶苦茶になってしまいます。そんな竜が抱える大きな秘密を知りたいと近づくベル、そして竜もベルの優しい歌声に心開いていくという、サマーウォーズ狼子供の雨と雪の細田守監督の最新作。そして注目のボイスキャストは、すずをシンガーソングライターの中村佳穂さん。中村さんは劇中歌の歌唱や一部作詞なども務めています。そして竜を俳優の佐藤健さんが務めていらっしゃるんですが、もう本当うまいんですよ。今やもう大活躍ですよね。佐藤健さんの声にも注目してみてください。他にも成田凌さん、染谷翔太さん、役所広司さんなど声優陣も豪華ですし、とにかく映像がすっごい ごく綺麗、まあ、それに音楽もすごく良くて、見てるだけでも素敵な空間の中にいるようでした。主人公鈴の成長物語とともに、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。映画竜とそばかすの姫は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。今日は竜とそばかすの姫オリジナルメモ帳を3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月30日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、皆様からいただいたメッセージご紹介します。山口県にお住まいのラジオネーム野菜さん、ゴジラの洋楽定着しましたね。本当に世界中に根強いファンがいるんだなぁと実感します。怪獣王の名に恥じない活躍で感慨深いです。今回は人気キャラクター同士の対決中ということで、リスペクトのある落としどころに期待していますといただきました。ありがとうございます。本当にゴジラ人気ですよね。ゴジラとコングの対決、ぜひスクリーンで楽しんでください。野菜さん、メッセージありがとうございました。さて最後に一つ映画ご紹介します。映画少年の君。進学校に通う高校3年生のチェンネンは、大学進学のための全国統一入学試験を控え、殺伐とする校内でひたすら参考書に向かい息を潜め、卒業までの日々をやり過ごしていた。そんな中、同級生の女子生徒がクラスメイトのいじめを苦に校舎から飛び降り自らの命を絶ってしまいます。まあ、彼女の死体にスマホを向ける生徒たちの異様な光景に耐えきれなくなったチェンネンは、遺体にそっと自分の上着をかけてあげるんですが、まあ、このことをきっかけに激しいいじめの矛先はチェンネンに向かってしまいます。まあ、彼女の学費のために犯罪まがいの商売をしている母親以外に身寄りはなく、頼る人もいないチェンネンは、ある日の下校途中、集団暴行を受けている少年シャオペイを目撃し、彼をとっさに救ったことをきっかけに、それぞれ孤独を抱える二人は次第に心を通わせていくという物語です。まあ、とにかくいじめのシーンが見ていて本当辛いんですよ。まあ、本当にこんなことはあってほしくないとこう寝がわんばかりの思いと、まあ、それに加え受験戦争、ストリートチルドレンと過酷な社会問題を描いた作品。まあ、そんな中でのチェンネンとシャオペイの二人のピュアな心が本当に胸を打つ作品です。まあ、この作品ですね、たくさんの方に見ていただいて、いじめについて改めて考えてほしい作品です。まあ、この作品、第93回アカデミー賞で国際長編映画賞にもノミネートされた話題作ですので、ぜひ劇場でご覧ください。映画少年の君、こちらは全国順次公開中。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、あっという間の30分、今週も楽しんでいただけましたか。今日のラストナンバーは映画機動戦士ガンダム閃光のハサウェイの主題歌、アレキサンドロスで閃光を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。